ショッカー大野の秘密基地へようこそ。2011年も、
はい、
まあこれ隠れてまいりましてというか、まあ人によってはもう明けましておめでとうな方もいらっしゃると思います
ね。はい、
2012年金が新年、
はい、
そんなところでございます。5年6年目迎えるのかね。
そんなになっちゃうんですか。
ね、50回超えましたから丸4年、5年目か。
5年目になりますね。
ねえ、はい、早いですね。まあ本当に、じゃあそんなことで、じゃあ今年もよろしくお願いします。
はいはい、あ、もうよろしくお願いします。
はいはい、はい、そんなわけで、あのメールも来てありがとうございますので、
はい、じゃあ一つ紹介します
ね。じゃあ新年一発目ってこと。
あ、そうなります。
年末最後ってこと、まあどっちでもいいや。はい、そんなことで
2011年から12年にかけての一発目、
年またぎの一発目、
はい、ラジオネームかっちさんです。
あ、いつもありがとうございます。
ショッカーさん、貝原さん、いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております、はいはい、先日スーパー戦隊スピリッツに参加してきました。
おー、来てくれたんだ。
うん、満世代の自分にとってはやはりレンジャーよりも思い入れが強く、特にバイオロボの歌でははっちゃけてしまいました。
はいはい、
ロボの曲またやってほしいです。
今回ですね、裏テーマがね、はい、スーパー戦隊合体スピリッツということで、
は
い
は
い、うん、ロボット系をね、はい、そうか、満世代ね、
あ、まあだ
から、
ね、
ダイナマンとか、はい、バイオマンとか、チェンジマンの満世代ということでね。
あ、なるほど。あ、なるほど、ね、レンジャー世代ですね。
レンジャー世代だよね。そうだな、とびっきりレンジャー世代だと思いますけれども。
はい、でも私も、またね、うん、行きましたけど、
はいはい、
あの合体ロボの歌ってすごい燃え上がります
ね。うん、いいでしょ、ね、うん、嬉
しかったです。ね、
だからやっぱりあのスーパー戦隊も、うん、こう2年に1回みたいな感じだったんですけど、今回はね、やっぱり35作品記念ということで、うん、異例のね、なんかこうバーンと1回っていうのをやったんですけれども、うん、やはりこうどうしても曲はね、主題歌とエンディングって固まってきちゃうと、うん、なんか、ああ、期待通りというか、まあね、あの予想はできちゃうっていうのも、はい、それも尺だから、もうね、7年もやってると、
はい、
こっちも。
おー、
あー、やっぱりこう、次なるものって、やっぱ合体だよな、みたいな。ロボットだよ、みたいなね。
はい、そう、ロボットは欠かせないですよね。
欠かせない。
はい、
次どうしようかな。
ね、
まあ、酒長いから一つね。またぜひ来ていただきたいなと思いますけれども、はい、もうやっぱライブは楽しいですね。
うん。
うん、はい、ということで、他には。
他には、あ、これいきます。
ほ
っ。オス。ほら、マーク2、みんな元気にしてっか。
なんだそれ。
そう、今回はせっかくなので極風に挨拶してみました。
なるほど、そういうことか。はいはい、
はい、ちなみに小学生の時は本当にカメハメハを打てると信じて、毎日鏡の前で構えの練習をしていました。他にも思い出やらエピソードは山ほどあるのですが、もうドラゴンボールの話題は喋り出すと一晩どころかいつまでも話してしまうので、ここでは我慢しておきます。
お
う
お
う、でもそれぐらい高橋さんが主題歌を歌われたドラゴンボールといったら、僕らの世代には欠かせない大好きすぎる最高傑作なのです。
はい、
多分僕らの世代でまか不思議アドベンチャーを歌えない人っていないんじゃないかと思います。あの前奏がかかるだけで僕らはもう一気に大猿になってしまうぐらいのテンションになります。
はいはい、
わかります。その曲をこうして今も高橋さんが歌い続けてくれてることが心底嬉しいです。そんな高橋宏樹さんを迎えての秘密基地に、オラはすっげーワクワクしてるぞ。果たしてどんな摩訶不思議トークが飛び出すのか、配信を楽しみにしておりますと。
いい前振りだな今日は。
うん、
あ、もう俺楽だこれで。ということでございました。ただいまマーク2君のメールにもございました。
はい、
第51回目のゲストでございます、高橋宏樹さんです。
どうも
こんにちは。
マーです。
はい。
こんにちは。
来てくださいました。
お呼びいただいてありがとうございます。
いえ、とんでもないです。もうね、はい、いつも通り、ひろきちゃんとはですね、も
う、そういう感じなんですね。
は
い、
もう兄弟分なんで、もう、ひろきちゃんはこの間、我々の、はい、もう、れんなちゃんもね、よく来てくれます、はい、プライベート飲み会の、
はい、
プライベートバーベキュー大会にもですね、
はいはい、
この間お越しいただいて、
そうだったんです
ね。いや、もうめちゃめちゃ楽しかったです、
ね。楽しかったですね。あの一夜も。
もう飲んで飲んで。
飲んで、バーベキュー食って食って、
って
思いよ。だって丹沢山系にこだまする摩訶不思議アドベンチャー、
歌いましたね、そういえば。
あ、感動ですよ。
なんで私そこ引けなかったんだろう。
そうよ、今回ね、高橋宏樹ちゃん来てくれたぜなんて言ったら、あの高橋ですって、ほら、あの初めての方もほら、いろんなね、対応者いるから、
は
い、ね、初めての方もいるだろうって、はい、いきなり、あの、じゃあ歌いますとか言って、いきなり
アカペラで、
アカペラで丹沢山系にこだまする摩訶不思議アドベンチャー。 ねえ、感動しましたね。
いえ、とんでもないです。
ね、でも本当にあの先ほどもねありました、まあ、スーパー戦隊スピリッツのありました我々のアニメジャパンフェスティバル AJF でね、はいはい、スーパーアニソンフェスティバルね、スーパーアニソンスピリッツ、ね、はい、で、まあ、お越しいただいたのがきっかけで、
そうですね、
そこからいろいろお付き合いもさせていただきました、はい、そうですね、川崎のねエスパ川崎でご一緒したこともありました、はい、伊藤洋華堂で。
私も見てました、客席から、ね、はい、
そうですよ、で猫社長も、ね、あのステージ写真をです、ね、撮ったりなんかして、
はい、
はい、あの時もが終わっていろいろお話しさせていただいたりして ね、 でね、あの時にねもう、はい、兄弟の杯だぜとかなんか言って
ね、あ、なんかすごく盛り上がって
盛り上がって
た盛り上がってたというか旗で見てたら親父同士が酔っ払ってるっていうかもしれないけど
冷えてますねそれ、
ね、ね、でもあれも楽しかったですけども、はい、もう本当それ以降ね、まあ、お仕事もそうなんですが、はい、そういうプライベートでも、ね、
はい、
一緒にお酒を飲ませていただいたりと、はい、そんな高橋弘樹さんに今日はお越しいただきましたんで、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そんなまずは弘樹さんのですね、まず少年時代のお話を、
少年時代、
はい、お伺いしたいなと思うんですけど、
はいはい、
お生まれはどちらでしたっけ。
僕はですね、あの東京都の足立区なんですよ。
最初東京都、うん、江戸っ子と思ったら足立区か。
そうなんですよ。
ちょっといろいろね、デンジャラスゾーンとか
いろいろ、あのまあ暴走族とスナックの街っていう、
やっぱ足立区というと僕らあのビートたけしさんをね、思い出しますけれども、
はいはい、
その昔はみたいな。
そうですね、
あ、でもじゃあ結構やんちゃな方だったんですか。
だいぶやんちゃでした
ね。わお、わお、よかった、あの時知り合いじゃなくて。
いやいやいや、とんでもないです。
ひろきちゃんなんて呼べなかったかもしれない。
いやいやいや、やっぱりあの、はい、そういう環境でしたから、空き地があって、で、
はいはいはい、
池があってザリガニ釣りしたりとか、うん、広場で草野球やったりとかってい
う。都内でもまだそういう
ね、もう全然、
あ、いいとこだじゃん、ね、
毎日ザリガニ釣りとしたね、はいはいはい、駄菓子屋で先かかって、
それを餌にして、
はいはい、
あららら、なんかじゃあもう本当に悟空の少年時代じゃないけども、そんな感じの、
まあだから野生児っていうか、もう本当にもう外でしか遊ばないっていう、
はいはいはい、あのじゃあ家でなんかテレビ見たりとかとかそういうのは。
テレビはやっぱアニメとかもすごい好きでしたから、
はいはいはいはい、
だからもう
どんなのなんか覚えてるのあります。
いや、もうやっぱマジンガー Z じゃないですか、
ね、おそっかそっか、その辺になってくるんだもん、
やっぱ世代はそうですね、
へ、
だからマジンガー Z の主題歌を歌いながら、
はいはいはいはい、
水木先生の歌を歌いながら、
はいはいはいはい、
駆けずり回ってたという
そういえばあの、はい、エスパ川崎のイベントの時に、はい、マジンガー Z 歌ってましたよね。
あ、歌いました歌いました、
ね、今日はちょっとせっかくだからアニソンのカバーもしてみようかなっつって、で、はい、僕子供の時好きだったけど、あ、そうだマジンガー歌ってた、
すっごい好きでしたね、
はいはい、
歌うはやっぱ歌うのはもう子供の頃から大好きだったんで、うん、そういうなんか外で遊ぶのと同時に、
はいはい、
小学生のですね、はい、高学年から合唱団にも
お
所属しまして、
はいはいはい、
それで、うん、中野サンプラザなんかで歌ったりとかして、
ね、あら、
結構有名な小学校の合唱団で、
あ、そうだったんだ、それはお見それしました、すごいな、あるんだよ、一日にしてならずだなそうか、三つ子の魂がここに、
はい、早くも出てたんですね、
ね、そうですか、じゃあ歌うことも好きで、まあ、はいはい、ね、暴れん坊のやんちゃ坊主はそれはでも誰もが
そうですよ、ね、
その時に、でも歌の好きな男の子、はい、ヒロキ少年でございましたけれども、はい、じゃ あ, マジンガー Z とかヒーローの仮面ライダーとかその辺っていうのは、
いや、もうね、もう、うん、あの当時のものは一通りもう大好きでしたね、
うん、
ね、
そうか、マジンガーってことは当然 ね, ね、仮面ライダーも同じ時代ですから、
仮面ライダーとウルトラマンとか、
うん、はいはいはい、
やっぱあの辺ですよね、あとその時ときとイナズマンとか、あとはバルムワンとか、
あ、超人バルムワンとか、
はいはいはい、
あ、フランダイタ、また水木さんの
そうなんですよ、ね、もう
ほとんど歌ってますからね、水木の兄貴は。ああ、そうですか、じゃあやっぱりそういう意味では僕らも同じ世代でね、はい、やっぱり飲めば話が合うわけで、もう気がつけば、じゃあ兄弟分ないなっちゃうもう迷惑な話ですよ本当に、すいませんだって
だからもう本当、だから、うん、アニソンはすっごい歌ってましたね。
なるほど ね、もうその頃から
本当にもうだから、うん、水木一郎さんの歌は、
はいはいはいはい、
もう自分のなんて言うんでしょう、
うん、
バイブルというか聖歌というか、
まさに、
そういう感じで、
弟
に寝る前毎晩聞かせてましたから。
あ、本当にそっかそっか、いいですね、そういうのいいね、でもね、あ、また今日もワンちゃんが歌ってるみたいな、例えば小学校、そして中学ぐらいの、はい、クラブ活動とかっていうのは。
僕は野球少年でした。
お、やっぱスポーツやってんだ、
野球少年で、中学時代は野球部で3年間頑張りました、
うんうんうん、あらあら、はい、
大して強い学校じゃなかったんですけど、
でも小学校ででも合唱部もやりの、
はいはい、
で一方ではスポーツ少年、そう、野球少年で、
はいはい、そうですね、はい、
でもバランスがいいですね本当ね。
いやーでもなんか、うん、まあ好きなことだけ、
うん、大事なこと大事なこと、
う
ん、
そうですね、
でそれからでもいわゆるだからじゃ あの上に上がっていって何かまた、はい、もっと本格的にスポーツをやったとかクラブ活動をやったとか。
もう中3の時に、うん、あのギターに出会ってからはスポーツもパッタリやめちゃいましたね。
なるほど、ここで、
はい、
あギターを、
そう
はいはいはい、
だからやっぱ歌はずっと好きだったんで、
う
ん、
あそうか、もうそれが下地になってたわけですね、
で、
う
ん、ぼちぼち周りにギター弾けるやつが出てくるわけですよ、
はいはい、中3ぐらいになるとね、
そうそうそうそう、
これがかっこいいね、卒業生を送る会とか、なんかそういう学園祭とかでギター弾けると、もうなんかワーキャーになるね、
そういう時代、そう、確かに。それで自分は歌が好きだからそのギターを弾けるやつにギターも弾けないのに楽譜を買って弾いてくれと、
これを弾いてくれと、
で弾いてその伴奏で歌ったりなんかしてたんですよ。したらある日まどろっこしくないかこれはと、自分で弾けた方が、
そうそうそう、
自分で弾けた方がいいんじゃないかなと思って練習しだしたらもうどっぷりと。
それは楽しいでしょうね、またそういう時期に。
そうですね、その中3の時はもう朝起きて学校行くまでギター、
はいはいはいはい、
で帰ってきて寝るまでギターっていうぐらいずっと、
それ野球する暇ないわ、
そうですね、
へえ、そうなんだ、じゃあ音楽少年にそこで、
ね、そうですね、ガラッと
目覚めて、
はいはいはい、
だって僕らの中3ぐらいの時に宇崎竜童さんのダウンタウンブギウギバンドが港の陽子横浜横須賀とかああいうのでヒットをどんどん生んでって、うん、で当時銀座ナウっていう番組とかで、はいね、そういうやっぱバンド系の人たちが出てきて、はい、でそうするとやっぱそれで音楽に目覚める連中がそれをまたコピーして学園祭なんかでやってると、うん、結構そのあかっこいいとか女の子たちがこうちょっとね、ワーキャーな感じになって
きて、ギターとか弾いてるとかっこいいですよね、うん、
ね、
うん、確かに
そこで目覚めりゃよかったんだよ、ひろきちゃんは目覚めたんだ
そうりました。でも最初僕もフォーク少年だったんですよ。
あ本当に、
その僕らの時代っていうとやっぱりアリスとか、
アリス、はいはいはい、
松山千春とか
小さまださ
だまさしさんとか、その辺のを、うん、はいはい、まずカバーしてたんですけど、その前に先日お亡くなりになったの柳ジョージさん、
あ柳ジョージさん、レニウッドの、
はい、もうめっちゃめちゃ好きで、
あそっかそっか、はいはいはい、
で当時結構横浜っぽい感じのブルースを歌ってらして、で中学校の先生に、はい、僕これ好きなんですけどさ、
はいはい、
君意味が分かって聞いてんのかって、
あなるほどね、
結構大人っぽい歌
詞、中学生ぐらいがね、
でも柳ジョージさんはもうものすごい好きで、やっぱ今でも聞いてますね、はい、
なるほどね。それじゃあそれでこう音楽に目覚めて、
はいはい、
じゃあもうそうするとなんか早くもう将来はちょっと歌でとか、うん、
そうですね、本格的にバンドを始めたのは高校生に入ってたので、で高校生でバンド始め、その頃はまた今度フォークからですね、急にヘビーメタルに行くわけですよ、
急ですね、
見事に時代とともにね、
そうですね、
はい、だから僕らの時代では絶対決して4畳半フォークではないんですよ、
ね、いや違います違います、
ね、僕らがやっと中1ぐらいで、ね、かぐや姫とかその辺からちょっと入り口は入っていくんですけども、はいはいはい、風とかね、22歳の別れとかね、でその後でさださんとか、やっぱ松山さんとか、ね、やっぱアリスとか言って、はいはいはい、でまさにね、ひろきちゃんもそういう部分から入って、ああヘビメタ
行きましたね、どっぷりも中学生から、
あはは
リストバンドつけて髪の毛伸ばしてみ
たいな、はいはいはいはい、
急に変わりましたね、
キッスとかね、
そうですね、
ありましたよね、
ディープパープル、レインボー、あの辺はもうものすごい聴きまくって影響されまくって、でやっぱギターもエレキギターに持ち替えて、
はいはいはいはい、
早弾き小僧になろうと日々練習したという、
うわ、それは楽しいかもしれないね、
楽しかったですね、
ね
え、
それでやっぱり学園祭とかそういうとこで
出ました出ました出ました、
そうでしょ、もう大
変
じゃん、もう高橋君みたいな、
意外とそうでもなかったんですよ、
あれ
やっぱり時代がですね、うん、挑発って全然ダメな時代だったですよね、
あそうですか、
だからロンゲーなんて言われるようになるずっと前の、
あ、はいはいはい、
時代ですから、
はい、
でその挑発の人は、うん、なんかちょっと不潔っぽいみたいな、
あそうなんだ、
やっぱりその頃横浜銀杯とかの時代ですから、
そうかそうか、
だからやっぱちょっと
リーゼントとか、
アイパー当ててとか、
はいはいはいはい、
そういうちょっととっぽいヤンキーっぽいやつが、
あっ、ね、いいね、とっぽいってことはとっぽいね、突っ張ってるとかね、そういうね、
そういう人がモテたんで、
ああ
もう全然モテなかったんですけど、あるコンテストに出て、はいはい、それがテレビ放映されたんですよ、
はいはいはい、
でそのそれをきっかけに、うん、あのその次の文化祭、はいはい、夏に放送されてその秋の文化祭で、はいはい、あのやった時に、
はいはいはい、
体育館がいっぱいになったんですよ、自分のステージで、
おーい、
あらあら、
それで、それがやっぱりちょっと本当にプロになりたいっていう、
気持ちよかったでしょ、これ
気持ちよかったですね、ワーキャーで、
あのテレビに出た高橋君よみたいな、コンテストで出た高橋君よ、
そうですね、
すごいよね、ちょっとみたいな感じの、ちょっとでしょそこだよ、そこでそのね、体感満員にしたら、それは気持ちいいですよね。気持ちよかった。
それまで結構だから小さい頃から歌を歌ってて、
はいはい、
本当に純粋に、うん、あの音楽が好きだっていう気持ちでずっと続けてたんですけど、はいはい、そういうことを、あ、なんだ、受けるんだとか、
はいはいはい、
こうなんか、あ、こういう風な見方してくれるんだっていうことで、なんかちょっとパンと弾けましたね、自分の中で。あんまり女の人にモテませんでしたし、
いやいやいや、もうそのいいね、このいい弾け方だったですよ。
そうですね、
今思えば、ね、かっこいいんだもんだって、はい、あそこだ、
それそこだ、それもう本当プロになってやると思ったきっかけですね。
大事だ、
はいはいはい、
僕中学2年の時に、あのいわゆる卒業生を送る会っていうのがあって、はいはいはいはい、在校生は何かやりなさいみたいなのがあった時に、初めてその漫才じゃないんですけども、なんかコントみたいな、
はいはい、
でそれを、まあ、自分で台本書いて、はい、で友達3人と、はい、いわゆるなんかこう当時だからやっぱモノマネとかが流行ってたん で必ず僕らあの傷だらけの天使という、あの萩原健一さん、ね、翔健さんと水谷豊さんの、ね、はい、コンビで、すごいちょっと青春ものの、ね、ドラマがあった、当時太陽に吠えろとかね、そういう刑事ものの後に、でそういうモノマネをすると必ずウケるみたいなのがあって、でそれこそこの間新潟行きましたけど、田中角栄さんとか誰もがやるモノマネですけど、例えばそういうのを入れながら、あのいわゆるレコードを、今の CD をかけて、その音楽に合わせてちょっと携帯模写みたいなのをやったりとかっていうのを最初にやったことがあって、それがやっぱりすごいドッカンドッカン受けたので、気よくしちゃったんですけども、入り口が違うい
やいやいや、
全然広くしちゃうと入り口が違う
そんなことない、いや同じじゃないですか、
あでもわーっと満員の体育館で、まあ、ワーキャーというよりもこうなんかドッカーンと受けたのが、はいはいはい、やっぱり気持ちよかったですよね。でだからコメディアンになろうとかそういうあれは全くその時なかったんですけど、はいはい、なんか方向性としてなんかこういう仕事がしてみたいみたいな、なんか漠然とあって、それで高校2年の時にその銀座ナウっていうので、はいはいはい、あの素人コメディアン道場というね、
は
い
は
いはい、やつに出たんですけれども、はいはいはいはい、でやっぱりさっきのひろきちゃんじゃないけど、やっぱりテレビ出てから、これ学校で少しは騒がれんじゃねえのぐらい期待するじゃないですか、
はいはいはい、
うち男子校でね
ご愁傷様です、
本当にご愁傷様ですよ、男子校でなので、お出てたなぐらい、クラスの連中は、あの一応応援団で来てるから、はいはいはい、あの知ってるんですけど、なんか昼のなんかジュース買いに行ったら、なんか変なおっさんみたいな上級生がいて、お前テレビ出てたやつだろ見たよ、嬉しくもなんともないみたいなそこだやっぱやっぱひろきちゃんはそこでやっぱかっこ女子がいい、
ね、
いないでまたやっぱり自分でねギター勉強して、
そうですね、やっぱちょっと世界が変わりましたよね、
はいはいはい、
そっから、はい、
さあそれで、はい、ちょっと音楽の道行ってみようと、
そうですね、
ひろき少年だまだね、その頃は、
うん、それでその、まあ、先ほどお話ししたコンテストがきっかけで、
はいはいはいはい、
プロダクションに所属する、
そうトントン拍子じゃないですか、
まあ、なんとなくそうそう、いや君いいじゃないかみたいな話になって、でプロダクション所属して、でもうバンドで必ずメジャーデビューするんだっていう、バンドマンとしてメジャーデビューするんだと思って、それが18組ぐらいの時ですよね。それでその事務所にお世話になりながらアルバイトしたりなんだかんだしてて、あの時にマカシーアドベンチャーの話が来たんです。だからあれデビュー曲なんです僕の。
わお、そうなんですか、ええ、
もうデビュー曲でいきなりだよ
ですね。
うわ、それ本当失礼な話なんですけど、もうまあそのアニメ少年高橋宏樹が何年か経つうちに、
う
ん、すっかりロック少年、
う
ん、ロック青年でバンドマンになってるから、
はいはいはい、
ちょっとそのアニメみたいな、
やっぱり突っ張ってるそうなんですよ、突っ張ってるそうなんですよ、リーゼントな感じのロックだぞ、
俺は、そうそうそうそう、
ね、ロックロールなんか内田裕也さんのなんかミニチュア版みたいな感じで
そうそうそう、そう結構生きがってましたしね、突っ張ってたんで、それでプラスその時代が今みたいに J-POP の人がアニソン歌ったりとかっていう時代じゃなかったですから、
まあ漫画主題歌っていうね、まあなんか子供のものだからみたいな系はありましたよね、
だからやっぱあのマカシーやったベンチャーの学芸扱いでしたから、
そうかそう学芸部ですね、
それで一応お話をいただいたんですけど、なんかアニメっすかみたいなそういう態度だったんですよ、でドラゴンボールは僕ジャンプはずっと読み続けてるんで、はいはいはい、読んではいたんですけど、そのなんかいろんなの複雑、
そうか、それをなんか素直に受けちゃ
う、そうそうそうそうそう、
やった、俺やりたかったんですよなんてなっちゃうと、
そうそうそう、
なんだ高橋ちょっとお前漫画だぜみたいな、なんかちょっと言われるのが嫌だとかあるじゃないですか、
そうですね、それとやっぱり、ね、自分の目指してるものとはちょっと違うんじゃないかっていう、その当時はもう思い込んじゃうみたいなとこがあって、う
ん
う
ん、若いもんまだね、
まあただでも何でしょう、ものは試しっていうか経験っていう、はいはいはいはい、感じで、歌わせていただいたんですけ ど、
なるほど、
それがこんなことになるとは、
ね、もう
まさか想像も してなかったですね、
もうまあまあそれこそ摩訶不思議だな、
摩訶不思議本当に、
ね、20年以上経ってね、今もこうしてねあれだっていうのは、そっかよくいろんな歌手の方ってやっぱアニソンとか歌われた方がやっぱ僕らねアニソンをやらせてもらっててよかった、
はい、
でこういうのやってないとやっぱり自分のもちろん好きなやりたかった歌もあるけども、うんうんうん、やっぱりこういうのがあることでまた声かけてくれたりとかライブがあったりするんで ね、 でねこれはいいよみたいなね、でもまたそこで我々にしてみれば当時それ歌ってた方と一緒にお仕事をさせていただいたり、そしてこうやってなんかもう飲み友達になっちゃったりとかってなったりすると、
はい、
やっぱりあこのアニソンという一つのね、このきっかけというのがねすごく大きい存在だったなと思うんですけれども、
ただそのあれなんですよ、はい、意外と斜めに見てた、
その頃はね、
見てたのにもかかわらず、
はいはい、
その当時まだ八百屋さんでバイトしてまして、
おお八百屋さんで、はい、青果店ですね、
そうです、そうです、で八百屋さんでバイトしてて、忘れもしない、3月1日水曜日ですよ、
おお、はい、水曜日、
午後7時
7時だ、
はい、それで初の放送があると、
はいはい、
でやっぱ自分も、初めてなもんで、デビュー曲ですから、
はいはいはい、
で意味もなく、その絶対そんなことあるはずないのに、はい、ドッキリだったりしてとか、
あるある、分かる分かる分かる、
どんな
の
がいいんじゃないかとか、
そう
あるあるある、
違う人に差し替わってんじゃないかとか、
そういう不安感ありますよね、
でその放送当日が八百屋でバイト、八百屋さんでバイトしてまして、その目の前の焼き鳥屋さんにテレビがあるんですよ、
はいはいはいはい、
で7時になって野菜をしまいつつ、あのバイト仲間と、お7時だからよちょっと見せてもらおうぜって言って、初めてその八百屋さんの前の焼き鳥屋さんのテレビで自分の声を聞いたという、
ダラダンダラダンダンダンダンと、
あかかってるかかってるなんつって一応喜んだりなんかして、
つっかもうちょっと俺が掴んじゃったよみたいな、もうちょっとテロップにね、
そうか、
高橋宏樹って、
名前は出たのがやっぱ嬉しかったですね、はい、そうなんですよ、
それはでもなかなか誰もが経験できることじゃないですから、
はいはいはい、
周りの人もびっくりしたんじゃないですか、だって一緒にそのバイト仲間もそうでしょうし、
そう、でも
八百屋さんの大将とか
どうだったかな、今思うと大したリアクションなかったように思いますけどね、
だからもう その時はでもそういう状況だから、おお、はいはい、ね、やっぱりでもご本人は感動したでしょうし、まあ、あとでもで、ね、ほらあんまり感動してるとこ本人が見しちゃいけない的な、やっぱりちょっとまだ斜めに物を見てるからすっげえ嬉しいんだけど、あでしたかぐらいな風なリアクションを取っとかないと、
そうですよね、だから、ね、あくまでも自分はバンドでっていう、意識がやっぱすごい強かったんで、でまあ歌わせていただいて、要は事務所も結構バンド系 の、
あ、はいはい、
あのプロダクションだったんで、割とそういう仕事は全然取らなかったんですね、だからあくまでもバンドでデビューを目指してっていう形で、
例えばアニメ大行進とかそういうのがあるんで、はい、ドラゴンボールの主題歌歌ってる高橋さん出てくださいみたいな、当然オファーとかは
あったはずなんですけど、 一切僕の耳に入って、
なるほど、まあ、事務所がね、まあ、そういう、はいはい、ああうちはちょっとバンド出ならいいですけど、みたいなこと、
おそらくそうだと思うんですけど、
そっかそっか、そういうのってでもありますよね、はいはいはい、僕はねマネージャー担当している MOJO、はい、モジョさんなんかも、はいはいはい、当時やっぱスタジオミュージシャンを主流でやってて、うん、でその時にたまたまそういう仕事の一つとして、はいはいはい、そういうヒーローソングとかやったけども、はい、じゃあ発表会じゃないんですけど、そういう子供たちを前に、はい、そういう、まあ、いわゆる営業ですよね、あってことやっぱり一切断っててっていう話を、はいはいはい、してましたよね。だから、はい、この我々のスーパーヒーロースピリッツとかに帰ってきてくれた時に、はいはい、なんかその時できなかった、申し訳なかった、だからなんか、
ね、
今これを恩返しをするつもりでやらせてもらうみたいな、
それは本当にその気持ちすごい分かります、その時できなかったっていう気持ちは、だから本当は聞きたい方がもしかしてたくさんいたかもしれないのに、
うん、それはもちろんそうですよね、
その自分の、まあ、音楽を追求するって道はあったんですけど、今考えると、うん、あそういう場所にもっと出ていけたらなっていう、今だから思えるんですけどね、でもね、一度だけ松本で営業をやったことがあって、
長野県の
長野県 の, その、まあ、あの現役っていうかその放送当時一度だけで、ちょっとまあ社長も、うん、ちょっと高橋松本までちょっと遊びてくかみたいなノリで、あいいっすねなんです、うん、なんか うまい酒でもごちそうしてもらえるんですかね、はいはいはい、あまあそんな気持ちで行ってくれいいよなって言って行ったんですよ、はい、したら冬で、うん、めちゃくちゃ寒くて屋上で歌ったんですけど、はいはいはい、でまたその仕切りがですね
で結局ね、デパートなんか行くとね、
そうなんですよ、司会とかいないんですよ、
あららら、
で急遽、はい、まあ、うん、デパガですよ、
ね、ああデパガ、懐かしい響きです
デパガを、はいはい、司会に仕立てて、それでは歌っていただきます、高橋って言って、これで、一番笑っちゃうのが、はい、ステージに僕もスタバってるわけですよ。
はいはいはい、
したらその子が、摩訶不思議って字が読めない。
わお
それで、すいませんすいませんって僕を呼んで、これなんて読むんですかって言われたって。
それはもういいわ
自分で言いますみたいな感じで。
あれは笑っちゃいましたけどね。でも
それ長野行っときゃよかったな。ああもうあの時したらもっと早くいっぱいの酒飲めたら。ああでも、ね、ありますねそういうのね。
まあ今
ね、まあまあ笑い話ですけど。
そうですね。
そうかそうかそうかね。やっぱり本当にそういう人がいないとね。ほら、ね、新宿あたりのイベントでもヒーローショーとかで、なんかどうしようと皆さんこんにちはって。この後なんて言うんですかって その場で聞いてるのを僕見たことありますでしょ。おいくらなんでもこれはないだろうと思ったけど、まあでもね、はい、捨てがないと本当そうなっちゃいますから。まあでもそこででも摩訶不思議アドベンチャーね、はいはいはい、立って、はい、ね寒い中でそこがやっぱドーンと盛り上がったんですと、おこれいけんじゃねえっていうのもね、あ本当だったら絶対すごいことになってたと思うんですけども、まあ、そういう場ね、やっぱり MC もいないっていうところだと、ほらちゃんと店内告知をしてなかったりとか、
ね、
チラシとかにこうあれしないとか、結構ありますよね、デパートの催事なんかだと、はいはいはい、担当者の裁量によるから、はいはいはい、僕らでも同じデパートの屋上で、例えばそのなんとかレンジャーショーでね、あちこち回るんですけども、ちゃんとステージが用意してあるところもあれば、中には、あその辺でやってとか言って、駐車場かなんかで、何の仕切りもないところでやらされたりなんていう時もあります、やっぱり紫三ズームで担当者の、その人の担当はね、すごいちゃんとした人でね、ではちゃんと司会の人もつけて、じゃあこういうふうにやりましょうなんてやってくれ、やっぱりね、気持ちもやっぱり違うでしょうしね、やっぱり人だな、すべては。
ま
あでも、そんな摩訶不思議な、摩訶不思議な、
はい、
経験をされて、
はい
はい、そして、まあ、じゃあバンドもあれしようと、まあ、音楽活動をそこからまたね、
はいはいはい、
やっていくわけ
じゃないですか。それで、はい、まあ二十歳の時に摩訶不思議アドベンチャー出させていただいて、うん、でその後は紆余曲折あって、ようやくレコード会社と契約、
はいはい、
バンドでできて、
はいはいはい、
24歳の時にそのバンドですね、その当時その飛ぶ鳥を落とす勢いだったですね、マザー&チルドレンっていう会社なんですけど、
はいはいはい、
尾崎豊とかハウンドドッグとか、もうロックの殿堂みたいな、はいはいはい、憧れのレコード会社ですよね。でそこからデビューさせていただいて、なんと夜のヒットスタジオにですね、
おっと夜ヒット、
デビューのその日に出させていただいて、
鳴り物入りですね。
鳴り物入りでした。だいぶ
あらすごい、
だいぶ鳴り物入りでセカンドアルバムなんかはですね、ロサンゼルスレコーディングなんかさせていただいて、相当お金をかけていただいたんですね、
はいはいはい、
全く売れませんでしたね
ならなかったんですか
全然
あらららら
おもう笑っちゃうぐらい売れなかったですね。
ちなみにバンなんていうバンド
カモンベイベーっていうバンドなんです、
ね、カモンベイベー、これベイベーだベイベー
知ってる人はだいぶマニアックだと思うんですよ、
ごめんなさいちょっと僕もその時代だったらなんとかと思ったんですけど、カモンカモン来なかったんだカモンカモン
来なかった
ベイベーが、
そうなんですよ、結構いい、そういう形でですね、いい感じでデビューしたんですけど、まあ、バンドの方は全然売れなかったという、だから ある意味、はい、あの影山さんと全くの逆パターン、あ
はははは
影山さんバンドでバーンと行って、
ね、で、ね、
でバンドが、うん、あのまあ、なくなってアニソンを歌って、
そうか逆本当逆ですね、
で僕はアニソン歌って、で
からバンドに
バンドに行って、
あ本当だ
そうですね、
あらあら
全くの逆、
でもきっかけはそこでまたドラゴンボール
っていう、そうですね、
すごいなドラゴンボールは、すごいシェンロンがいるんだなこれ聞いたらお前の願い事聞いてやろうへえ、あそうかかけちゃんはそうですよね、レイジーからですね、
そうですね、
はあそっかそっかで Z があって、
そうです ね Z になったら影山さんに、
ああ面白いわ、
そうなんですよ、そのなんかこう、時代が交錯、ね、交差してるっていう、
面白いですね、やっぱり人生っていうのはね、
そうですね、
はい、逆にほらバンドでそのままね、もしそういう内容に壊れたらまたちょっと全然違う道もあったでしょうしね、
はい、はい、
じゃあ、結局バンドがそういう形になってしまうと、まあ、解散っていう、
はい、解散しましたね、
はいはい、
で解散して、うん、でもどうしようかなと、
うんうん、
で思ったんですけど、やっぱり音楽に対する夢がやっぱ諦められなくて、あのパチンコ屋さんでバイトしながらとかで、まあバンド活動を続けてはいたんですけど
ね、
はいはいはい、
ね、
それで結局はまあ、またディレクターやったりなんかして音楽の仕事に戻ったりもしたんですけども、まあやっぱ結婚出産がきっかけで離れて、
そうかそうか、ね、やっぱり家庭持つとね、
はいはいはい、
やっぱりちょっときちんとあのやっぱ生活基盤ができないととか ねもう、相手の親御さんとかそういうのもあれなんでね、
で、測量の仕事を、
うんうん、
建築測量の仕事を、
はいはい、はいはいはい、
30ぐらいから始めまして、そうなんです、でもう、ずっと割ともう音楽は趣味程度ではやってたんですけど、うんうんうん、全然もうそういうプロの世界とはもうほとんど断絶していたような状況だったんですけど、今から6年前ですか、2005年に本当に昔のお世話になってた方から突然電話かかってきて、あの摩訶不思議セルフカバーやらないかっていうお話をいただいて、でセルフカバーして、それがきっかけでまあ AJF なんかにも、
はいはいはい、そうか、ちょうどそんな頃でしたね、
はいはいはい、
あそっかそっか、はい、はいはいはい、
でその直後に調整艦隊製剤 X を
歌って、製剤 X で、
はい、
そうですよ、
はい、だから僕実際に番組的にはその2番組しか関わってないんですよ、
おおそっか、なんかずっとねいろんなとこでこう、
ええ、
まあもちろんそのやっぱりそれだけ摩訶不思議がね、
来てもどこでもこう聞けるという状況
だったのと、はい、うん、で久しぶりにだから僕らはやっぱり、まあ、特撮ヒーローものですから、まあ、我々のフィールドなんで、うん、で、うん、ああこれまた今度新番組でこういうの始まって調整官、うん、製造 X、どういうふうに、高橋ひろきさんってあれあの高橋さん、
はい、
あ保育園またやってんだみたいな感じでね、うん、なんか普通にだから、
はいはい、
その十何年とか二十年からの、はい、そういうタイムラグってのあんまり感じないで、はい、普通にスッとこう、でその直後ぐらいにやっぱり、AJF でもお会いして、
はいはいはい、
で星座 X もね歌っていただいて、だからなんか普通にこうやったー、もう摩訶不思議、だからイベントなんかの時も、はい、AJF なんかの時はやっぱりドラゴンボール特集とかね、
はい、
昨年ぐらいやらせてもらってると思うんですけども、はいはい、その時なんかも影ちゃんとかね、はい、一通りみんなが集まる時にやっぱり全てはこの歌からドラゴンボールは始まってるんだっていうことで、
ありがたいです、
摩訶不思議アドベンチャーで、あの時やっぱり紹介させていただくのも気持ちがいいんですよ、
ま
ず一発目ここからっていうのがね、はい、もうスーパー戦隊スピリッツで言えばもう、進めゴレンチャーからみたいな、
はいはいはいはい、
やっぱりドラゴンボールといえば摩訶不思議アドベンチャーからみたいな、ね、
いや本当ありがたいですね、だから丸々20年空いてるんですよ、摩訶不思議と セザイクス、
それがまか不思議ですよ
そうですね、なんか
20年二昔、
そんなに前のアニメだっていう印象がないんですよ、ドラゴンボールに。
も
う
長寿番組だったっていうのもあったんですね。
それもありますし、再放送何度もあります
し、はいはいはいはい、
なんか、うん、最近のアニメのイメージがすごく、
だってついこの間までまた回やってたでしょ、
はいはいはいはい、
だから割とずっとドラゴンボールだと思う。僕も原作大ファンなんで、全巻やっぱり揃えて持ってて、でやっぱりずっと読んでて、でそれがアニメになっていうような形になって、わあこれはなかなか次へ進まねえな、巨人の星みたいだな
って言いながら、ね、ずっと貯めてたりするんですよ、
ね、それでまたこの去年会をやってたりとかしてするとね、うん、だから割とこう本当ずっとエンドレスで来てる。
そうですね、だからその先ほどショッカーさんも言っていただいたように、うん、そのもう一番要はアニメの、うん、一番最初の最初の最初が僕のつかもうぜのつ、
はいはい、
つの字だっていうって思うと、
はい、
あすごいことだなって自分でも、
はいはいはい、
ありがたいなと思うのと、やっぱ感謝、なんとか未だにそれ聞きたいっていう、
そうですね、
でやっぱりそのブランクがあるんで、今そういうお話が来たりとかっていう時には、
う
ん、もうなるべく一生懸命、
うん、
あの頑張って、
あも
う歌わせていただければなと思ってるんですけど、はい、
いいじゃないですか、ね、そういう熱いメッセージなんかもいただいてるんで、じゃあちょっと CM 入れましょう。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は摩訶不思議アドベンチャーでおなじみ高橋宏樹が遊びに来てます。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。つっかんもおぜ、高橋ひろきです。今日は楽しんでください。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。はい、ということで、
はい、
もうまさに全てはつから始ま
った、ね、そうですね、
ドラゴンボールね、最初の主題歌でございます、うん、マカ不思議アドベンチャー、
はい
ね、オリジナルシンガーでございます高橋宏樹さんを迎えしてお送りしておりますけれども、はい、メールがいろいろと来ておりますので、はい、ここでご紹介させていただきたいと思います、
は
い、
ラジオネームマーク2さんからです。
はいはい、
任天堂 DS で発売されたドラゴンボールのゲームの CM なのですが、あまりに素敵すぎて初めてテレビで CM を見たときに思わずいろんな感情がこみ上げて感動して泣いてしまいました、うん、高橋さんこの CM ご存知でしょうかと。合唱コンクールで自分の子供たちが摩訶不思議アドベンチャーを歌っていて、今の自分とドラゴンボールに夢中になった当時の自分を子供たちに重ねるという演出ですが、これは作り話でなく現実の話だと思うのです、
うん、
高橋さんの歌を聴いて育った僕らはこの世というでっかい宝島を今も冒険しているんだなと思うのです。こうして親から子へ、そしてまた次の世代へと高橋さんの歌が歌い継がれていくことを信じています。そうさ、今こそアドベンチャー。
これあの先ほど CM の間にですね、ちょっとうちのディレクターに検索していただきまして見させていただきました、
はい、
これ泣けますね
ですね、
親父は泣いちゃうねこれ本当にあのね、本当に子供たちの小学生ぐらいの子たちがね、合唱コンクールでみんなで摩訶不思議アドベンチャーを歌っているというね、うん、まあバンダイさんいい CM 作りますね。
いやいや、もうちょっと感動しちゃいました、
ね、
僕も
ね、
まあ、このメールに僕はまたちょっと感動しちゃいましたね、
は
い、
ああこれですよ、
あの先ほどの映像も素晴らしかったね、はいはい、いい CM 作ってくださるなと思いましたけど、ね、このメールの文にも、
まあ、よかったね
なんか、ねね、僕の歌った歌がそれだけあの思い入れがある方がいらっしゃるっていうことがもう本当に嬉しいですね。
そうですよ、
はい、
彼らなんかはそうですね、本当少年時代に、ね、高橋さんの歌を聴いて、で実際もう彼なんかはもう多分30ぐらいになるでしょうから、はいはいはい、お父さんに、ね、なったりして、例えばそれを子供のね、なんか仕事に追われながらもやっとその子供の合唱コンクールをね見に行って、それをこう聞いた瞬間にね、俺もそうだったよみたいな。
いやいやいや、なんか
このコマーシャルはご存知
だったんですか？ マカフシーアドベンチャーバージョンは初めて見ました。
あ、そうだったんですか。
ロマンティックあげるよのバージョンは見させ、はいはいはい、あのテレビで見たことあるんですけど、
そうなん、よかったじゃん、マックス、よかった、5人初めてだよ、
本当に、
ねえ、ああ、よかった、よかった、よかった、
感動しました、
あ、よかった、はい、ちょっとこの番組も役に立ってるぞ、いろいろ、いや、でも本当にね、はい、いい CM でございましたけど、ね、はい、ほかにも来てますね、
ありますよ、ですね、マスター、レーナさん、そして高橋さん、こんにちは、愛知県正吉さんからです、
あ、いつもありがとう、
はい、ありがとうございます、私は小学生の頃、摩訶不思議アドベンチャーを弾くために、エレクトーンを習い始めたくらい、高橋さんさんのあの曲が大好きです。ですのでまた今回も興奮しています。高橋さんのこといろいろ知りたいです。高橋さんの今まででおすすめの CD とか今後のライブとかたくさん何でも教えていただけませんでしょうかと、はい、わざわざ手紙で
手紙をくれましたよ。
素晴らしい
ですね。手書きです
よ。エレクトーン、
エレクトーン弾くためにですよ。
そうです、
ね、マカフシギを弾くために、
すごいですね、
嬉しいですねこういうのは、おすすめの CD？
ほう、おすすめの CD とか、
横浜銀杯ですか。
いやいやいやいやいや、おすすめ、結構僕も洋楽結構好きなんで、あれですけど、どうでしょう、
まあ、急にね、どのジャンルがいいのかね、
いや、そうですね、
あれですもんね、アニソンでっていうわけでもないし、でもなんか、だからお好きなジャンルはってことなのかしら。さっきロックのね、ディープパープルなんて久しぶりにその、ね、名前を聞きましたね。
もうめっちゃ好きですね。
僕らも高校の時はね、僕あの放送部だったんですよ、
はいはいはいはい、
で放送部なんで昼の放送を日替わりで僕らが担当するんですけど、はいはい、やっぱりあの別のクラスのやつが、あのやっぱり曜日だと、皆さん今日はディープパープルを特集しますって。僕は全然そういうの聞かないから、
はいはいはい、
ディープパープルって何って言ってたことをちょっと今日思い出したんですけど、はいはいはい、それと放送部なんですけど、やっぱり所詮ほら、まあ、たかだか、ね、高校の放送部だから、うんうんうん、あの滑舌のがすごく悪いやつだったんで、はい、では今日はディープパープルをっていう、だからそいつの真似をするのばっかりで、あのディープパープルをっていう、その響きが面白くて中身全然知らなかった、ロックなんだみたいな。でやっぱ僕の曜日の日はもうもちろんというか、やっぱり当時からアニソンばっかりかけてたんで、今日はつぶらやプロ特集ですとか、ウルトラマンからウルトラセブンからザーッと話すみたいな、はい、全くこの日に関してはもう何やってもいいよって言われたら、もうそれこそなんとかアレンジャーをやりますとか、仮面ライダーやりますみたいな、好き放題自分家からレコード持ってってかけてましたから。でも全く違う読み、ディープパープルっていうのを、ね、
そうですね、ハードロックは結構好きですけど、でも音楽はやっぱり好きなの聞いたら一番いいですよ。
そうですよね、はい、あ、いいですね。でも本当にそういったこうジャンルの中で、今本当にアニメソングがもう一ジャンルとして、やっぱりまあなんか市民権を得たってとちょっとあれかもしれないですけど、それこそさっきね、そのドラゴンボール最初にその摩訶不思議アドベンチャーをね、お歌いになられることとかってのは、なんかまだその漫画主題歌とかね、あ、子供が
そうですね、
子供番組って言うと、なんか例えば砂利版みたいな言い方でちょっとこう隠したみたいにね、こういう思われてる時代があって、すごく僕らも嫌 で僕らやっぱりこうアニソンとか好きで言うと、え、何漫画の歌聞いてんのみたいな感じでやっぱよく言われたんですよね。なんで悪いんだよ、いけねえのかよってね。で例えば大学の時とかに、そういうまあ、ちょうど当時やっぱりジャックの仕事で、はい、いわゆるそのスタントのね、アクションで科学戦隊ダイナマンっていうのに出てたのが、はい、たまたま学校の駅前の本屋に絵本があったんですよ、
はいはい、
ダイナマンの絵本、はいはい、まあ、子供向けのものですけど、もちろんね、で絵本に僕は出てるわけですよね、あの爆発の中を吹っ飛ばされたりとかしてるんで、でやっぱりそういうのが出てると、はいはいはい、さっきひろきちゃんじゃないけど、僕らも、はいはい、あ、出てる出てるってやっぱり嬉しいから、はいはい、やっぱり普通に絵本こうやって広げて、ね、ダイナマンのマシーンかなんかで吹っ飛ばされて、はいはいはい、後ろのガソリンのナパームの爆発の中をバーンと吹っ飛んでるような絵本、はいはい、あ、これ俺だななんて思いながら、ちょっとね見てたりすると、なんかそういう学生会系のなんか、あ、いや大野くんじゃないかみたいなやつが、何見てるんだいとか言って、あ、それはちょっと子供向けのやつだねみたいな、そういうのってのは何幼稚じゃないのかなみたいなことを言ったら、これは俺この中で自分も出てて、で大の大人がみんなね、命かけて一生懸命作ってて、命からがらねやっていて、でその中でこの爆発の中をね駆け抜けてたシーンがこうやって写真に残って絵になってるから、喜んで僕は見てるんだけど、それを幼稚というのは君は失礼なんじゃないのかと言った瞬間に、いや申し訳ないっつって、もうそこから二の句告げずに逃げちゃったけどみたいなね。だから自信持ってやら別に何悪いことはないなと思ったんですけど、
ね。
けど本当に今やっと世間がよく追いついてきたと僕は言うんですけど、あのアニメジャパンフェスティバルなんかでは、はいはい、やっと世間がアニソンなんとかっつってね、やって言ってるけども、やっぱり水木一郎兄貴とか堀江美津子さんたちがずっと築き上げてきて守り続けてきてくれたこの伝統と文化がね、今本当に花が開いて、もう水木の兄貴とかがもうバラエティ番組に引っ張りだこでも見ない日がないという、
確かに
ね、もうそういうあれを確立してくれてるじゃないですか。そんな中でなんと、
はい、
我らが高橋ひろきちゃん、
はい、
スマスマ見ましたよ。
ス
マップスマップ、
はい、
いやいやいや、面白かったな、香取慎吾ちゃんとのマカ不思議アドベンチャー、
デュエットさせていただきました、
はい、ね、素敵な番組でした。
そうですね、あの、ありがたかったですね、
はい、ああいう形、普通ね、今やっぱバラエティ番組取り上げると、どうしてもちょっと茶化したりとか、なんかまだまだね、あの、お笑い芸人系の人はそういうのを好きなんですってなんか純粋にやると、やっぱちょっとこうね、なんかあれなのか、わざとこう茶化したりね、あ、なんやこれみたいな風に言う風潮がある中で、やっぱりあれはキムタクでしょうね、あのスマップの中でキムタク本当に好きなんだろうな、アニメソンがねっていうことで、前もあのキャプテンハーロックの格好して出てきたりとかね、
や
っぱ
り
そういうようなコーナーもありましたけど、この間のアニソンスペシャルはね、スマップのはどれも良かったですね。
そうですね、
橋本潮ちゃんが出てきてロマンティックあげるようになったり、でそこにこうスマップの誰かしらがね、あの一緒にデュエットして絡んでくるわけね、で、あのツイッターとか見てるとスマップいらねえよとか書くやつもいるんだけど、そうじゃない、やっぱりね、あれはスマップというちゃんとエンターテインメントのね、ああいう番組があって、はい、でスマップがあのホストをやってる番組、
そうですね、
スマップがそこにアニソンの方とコラボするという、面白さがあるわけだから、で逆にじゃあもちろんそのオリジナルシンガーの方のソロが聞きたい、それだったらライブに来ればいいわけだし、 CD 買えばいいし、でもそれをちゃんとバラエティ番組の中で、やっぱりスマップっていうのは、あのスマップの M はミュージックでしょ、
はい、
そのちゃんとそういう楽しみ方を、いろんなあの海外のアーティストを呼んだ時と全く同じ扱いでジョイントしてるっていうのが、まあすごく好感を持って、あ、これ楽しいな、いいなと思って、そのトップにもう何たって高橋ひろきちゃんですよ、嬉しいってあれはしないですよ。
いやいや、でも緊張しましたね、さすがに、
ねえ、
すごい緊張したいですけど、でもあの香取慎吾さんもね、とっても気遣っていただいて、あの楽しそうにやっていただいたのが、
はいはい、
もう何よりも。
そうですね、慎吾ちゃんも結構ほら、もともとアニメの仕事とかもね、赤ずきんちゃんとかでやってたりとかね、
だから
世代だから、みんなやっぱりもちろんアニメを見てきて育ってるし、でもしそういうキムタクとか、そういう皆さんがね、
はい、
あの好きなんだよ、これシーン燃えるんだよなみたいなのをちゃんと分かってて、でスタッフの方もそこに取り込む映像がね、ちゃんとこう、あ、このシーンをちゃんとバックの映像で使ってるっていうのに愛を感じましたね、とっても愛を感じたんでね、久々にああいうバラエティ番組を見てて、すがすがして気持ちよくって、はいはいはい、でなんだってうちの身内がみんな出てるのが
確かに確かに、
またいい形でね出てるのが本当に嬉しくって、あれは永久保存版ですね、
本当にも自分も楽しくて、もう嬉しくて、はいはい、でやっぱりあのなんて言うんでしょうね、さっき、まあ、バンドやってて自分が好きな音楽を追求してた時の喜びとは違う喜びみたいのが、確かにスマスマってすごい番組ですし、あの自分本人も嬉しいんですけど、その例えばこう長く生きてる間で、長くそのまあ
ま
あ
よ、まあもうもうまだ若いしね、
でやっぱりご近所の人とかいろんなつながりができてくるじゃないですか、でそういう方々が喜んでくれるっていうのが本当に嬉しくて、だから自分が俺スマップ出るんだぜっていう気持ちよりも、出るんだってよかったねとか、見るよとかって言ってくださるたくさんの方の声とか気持ちがすごい嬉しいですね、本当に。
まあ、逆にいろいろ背負うものが、ね、増えてきた我々の世代ではありますけれど、まあ、だからこそ逆にそれだけ喜んでくれる人が増えてるっていうね、はいはいはい、なんか一生懸命頑張ってきたことがちゃんとつながるんだなっていうことですかね。
そういう意味でも歌わせていただいたことに関してはもう本当、もうすごい感謝してますね、
はい、それこそお子さんとかにしてみれば、父ちゃんスマップと共演たら自慢の父ちゃんじゃないですか、だって、
あのうちの娘も結構オタク系なんですけど、
はいはいはい、
やっぱ ぱり高橋洋子さんと共演、
はいはいはい、
いいなって言ってましたね。
ちゃんと運転手の手で何まで聞けちゃうのみたいな感じの。
そうですね。
あらららはいはいはいはい、はい、
まあ、スマップに関してはあまりリアクションしてなかったんですけど、
それちょっとやっぱりあのオタクな道の、
やっぱうちの嫁はですね、はいはい、五代後に反応してましたね。
そうか、世代
だ、世代ですもん、はいはいはい、もう、 うちの嫁は同級生なんで僕と、
ああそっか、じゃ同じ世代 ね、 あの、 そうですね、そこに自分の旦那も一緒なのよっていうところをちょっとちょっと旦那すごいんだよ的な、
だから、まあいろいろ各世代で、いろんな人たち反応は違くて面白いなと思ったんですけど、
なるほどね、あでもご近所のこととかそうですね、高橋さんが、
そうなんですよ、だから僕今、自治会の副会長も5年もやってまして、
はい、あらあら、おほほ、ちゃんともう町にも貢献している、はい、
で結構夏祭りで、はいはい、勝手にあの音楽イベント仕掛けてやったりとかして、あのうちうちでものすごい楽しんでやってるんですけど、
呼んでくださいよ、いや、
本当ですか、
次は、なんて読むんですか、マカマカ、いやいやいや、
そういったつながりでも結構、あの今度出ますんでなんつって、なんて言って
ねえ、逆に一般の人たちはスマップと一緒にみたいなことでしょ、我々世代にはご大悟と一緒もそうです、
確かに確かに、
そうか、お嬢ちゃんは高橋洋子さんたち、それ面白すぎ、でも本当ね、見てて、まあ、どの歌手の方もだからいい形で出られてたんで、
そうですね、
なんか見てて本当楽しくて、だからやっぱりそうやって時代がね、
はいはい、
やっと追いついてきたぞっていう、はいはい、僕らは言いますけども、ね、本当いい形でね、
そうですね、だからあの、はい、やっぱアニメシンガー、うん、だから僕もこのいろんなイベントで出させていただくようになって、
はいはいはい、
まだ5、6年なんですけど、その初めにイベントに出た時に、はい、あまりの皆さんの実力に歌がすごすぎるんでどんとびっくりして、やっぱりそういった形でずっとやってらっしゃった方っていうので、やっぱりもともと実力があるっていうのがやっぱり一番すごいとこだなっていうとも思いましたね。だから僕も本当バンド、若い頃バンドマン時代っていうのはもうどこへ出ても絶対俺は負けねえんだぐらいのつもりでやってたんですけど、今はどこのイベント行っても勝てる気がしません。
いやいやいや、勝ってください、いや大丈夫大丈夫、全然大丈夫だから、
皆さんすごいですよね、やっぱ
りつって大丈夫、つっかんもてつかんでますから、もうすでに、
だからもう僕、串田さんの声とか最初聞いた時に、
はいはいはい、
あれこの人ちょっと PA ずるしてんじゃないかと思うぐらいの声量でしたもんね。
串田さんもね、アスリートですから走ってますしね、
そうですよね、
もう筋肉隆々ですからね、やっぱりそういう、そうですね、やっぱり努力されてる方多いですよ ね、
そうですね、
本当もうこれはあのもう水木一郎兄貴もそうですし、はいはいはい、佐々木勲さんとかもちょうど、まあ、今からだから、まあ、もうちょうど1年前ですね、まあ、2011年のお正月にね、はい、あの勲さんの50周年ライブというのを、あの渋谷公会堂でお出していただいたんですけれども、はい、その時にやっぱり、いやなんとか曲をね覚えなきゃいけないからさって、27曲あったんですけれども、やはりね普段歌わない曲なんかもありますから、
はいはいはい、
やマトとスリーナインは大丈夫なんだけどさって言っておっしゃいながらね、でやっぱりそれを毎日、あの2時間ずつ、
はいはいはいはい、
あのお家のスタジオで、はい、やっぱり練習をしていたっていうようなことをね、あのいやもう忘れちゃうからさ、どんどん歌うそばから忘れちゃうんだよっておっしゃるんです
よ。いやそれ分かります。
あんな、もうね、あのベテラン、もう超ベテランの方で音体なんて呼ばせていただいてますけど、そんな方でもきちんと、あのやはり毎日練習をされてたり、
ね、
あと堀江光子さんとかにもちょっとお伺いしたんですけど、はい、やっぱライブ近くなると、はい、あの自分はじゃあどんな歌い方したかなと思ってもう一回 CD を聴いて、あこの時こういう風に歌ってんだ、でこれは水木一郎さんなんかもそうなんですけども、はいはい、やっぱりその CD とかの当時の雰囲気をちゃんと思い出しながら、あのその雰囲気をあのちゃんとライブでも伝えたい、
はいはいはい、
やっぱりどうしてもあの逆にこう一般の歌手の方とかだと、アレンジして歌う方っているじゃないですか、だけどいや多分ご本人はねもうそれは何万回も歌うから、飽きちゃうからさなんてのもあるかもしれないんですけども、やっぱりその聞きに来る人はそのレコードとか CD のあの歌を聞きたいわけだから、あのやっぱりそこをちゃんとなっていうのは僕ら、まあ、これはあのファンの方のまあわがままでもあるんですけど、
いやでもそれはそうだと思います、 確かに確かに。
ただね、水木の兄貴とかはもう本当にあの20代の時の感じだったらちょっと声高くよ歌うんだよ、バビル2世とかさ、少年ライダーの時なんかついついってちょっと高く歌うんだぜ、自分で自分のモノマネするんだぜっておっしゃるんですけど、でもそれってすごいなと思って、よくだから僕が MC で言わせてもらうのは、その当時なら当時の歌声で歌うっていうのを一番気を使ってやるのが水木一郎と美空ひばりだっていう、美空ひばりさんもそういう方だったというふうに伺ってて、12、3歳でデビューしてるから、で、はい、で、の悲しき口笛なんていうね、だからもう本当小学生ぐらいでデビューしてるでしょ、でそれをやはりもう50代ぐらいで歌う時にも、その歌を歌う時だけはちゃんとその小学校の時の感じで赤くなってるのってちょっとこう、でだから自分で自分のモノマネをするっていうね、だけどそれってすごくそのファンのことを思ってるところだなと思ってたら、あの水木一郎兄貴がやっぱ同じことをおっしゃってたんで、ああやっぱこの人すごいなってやっぱり思いましたけど、なんかやっぱ皆さんそういうなんか気持ちを持ってる方が特にこのアニメシンガーの方が多いですね、本当に皆さんもこう真面目に取り組まれてて、だから本当当時とかにね、なんか漫画の歌だからとか、あのあれだって周りがねっていうよりも、そこからもう地道に一生懸命頑張って築き上げてきたものが今この時代に花開いてるんだっていうふうに、なんか近くにいさせてもらえる人間の一人としてね、すごくそれをこう実感しますけども、いやもうそれが本当身内での究極はもうまさにスマスマに身内がもういっぱい出たいっぱい出たやったやったのみたいな
ですよね、
そういう嬉しい、ひろきちゃんいんだもん嬉しいですよ、
いやいやいやいや、まあ、ありがとうございます、
一緒にこの間も飲んでバーベキューでさそれたらあんちゃんがここで歌ってるおいみたいなね横スマップいるぞおいみたいなね、
いやいやいや楽しい経験でした、
そうですね、はい、みたいなことで、なんかまたこう、まあ、来年というか、まあ、今年というか2012年に、ね、はい、あれなんですけれども、はい、まあ、今年のまた抱負といいますか、はい、あとまあなんか、予定がありましたなんて、さっきもさっき君なんか
ライブの予定も知りたい、告
知とかなんかも含めましてちょっとメッセージを、はい、今ラジオを聞きの皆さんにいただけると、はいはい、嬉しいんですけれども、
予定はですね、はいはい、とりあえずないですね、
わお
まあ、割とのんびり した、はいはい、感じで、呼ばれればどこでも行くという気持ちはあるんですが、今のところないので、ぜひ、はい、何か参加いい、ね、したいと思いますね、
は
い、
で猫の尻尾でもいろいろやってますので、
はいはい、
ぜひまたお届けしますけども、
はいはい、で、せっかく今年というか、まあ、平成23年そのスマップなんか出させていただいたんで、その、まあ、2012年はですね、はいはい、また何かこう自分にとって新たな、何が起こるか分かりませんけれども、いい方向に行けばいいなというふうのが抱負ですね。あとはかなり安全でみんな仲良くということで、はい、
もうみんな仲良く美味しいお酒を飲めるように
ですね、はい、
ありがとうございました、はい、さあということで今回のゲストは高橋ひろきさんでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、多摩川の地下深くで撮ってます、うっそぴょーん、
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです、当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です、同時印刷なら猫のしっぽにお任せください、お待ちしております、
ショッカー小野の秘密基地へようこそ、セイザー X も歌ってます、高橋ひろきが今日は遊びに来てます、
はい、ということで楽しいね、はい、4回も、いいね、なんか新春一発目としては、はい、なんかほんわか楽しく、
ほんわかいい話もあり、まあ、つかもうぜな感じで、
あ、つかもうぜ、はい、まあ、今年もみんなで幸せをつかもうぜという感じでね、はい、で、じゃあ今日幸せをつかんじゃった方たちをこれからご紹介したいと思います、すね、前々回の放送でございますね、
はい、
世界忍者戦時代屋の主役、筒井匠さんの、サイン色紙当選者発表です、
はい、まず徳島県の海君のパパさん、
お、徳島からありがとう、
初夏小野さんあらゆることに精通していて交流も広いのでお話が大変面白いです、
ありがとうございます、
皆さんも可愛い声でゲストさんとショッカーさんの話をより楽しく聞かせていただいております、
キャ、
今後もお二人の名コンビで素敵なネコプワールドを展開してください、
頑張ります、ありがとうございます、 します。
続きまして広島県の
広島
ジョカジョカさんです。
ジョカジョカさん、
はい、ジライア大好きでした。メタルヒーローの中でもひときわ異色な作品でしたね。カラステングとかフクロウ男爵とかチャンカンフーとかいろいろ当時思い出しました。懐かしいひとときをありがとうございました、
はいはい、
そして石川県のアルティメットフレームさんです、筒井さんこれからも頑張ってと。
はい、ということで以上3名の方、はい、筒井匠さんの直筆サイン色紙しお送りいたします。おめでとうございま す。そしてもちろん今回のゲスト高橋宏樹さんにもですね、はい、この番組の収録の後に直筆サインを書いていただきますので、はい、3名の方にプレゼントさせていただきたいと思います。高橋さんへのメッセージとか、はい、番組の感想とか、はい、じゃんじゃん送っていただいてですね、ぜひ今年の運試しでございます、色紙ゲットしていただこうじゃありませんか、うん、ということでね、ということで2012年で明けてしまったということでございます。まあ、今年こそ本当あの平穏無事にいい年でありますようにね、まあ、お祈りしつつ、まあ、もちろん我々も頑張りますので、今年もよろしくご贔屓にお願いしたいと思います。ということで、お相手は私ショッカーオーロと
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。